ピリカ完備素子のコーナーです。本日紹介いたします本は、非暴力の人物伝5、平塚雷鳥、茅野茂、女性、先住民の権利を求めた人々、著者は浜野京子さん、梁美智子さんです。発行は2019年3月15日、発行所は株式会社大月書店です。まあ、この本はですね、非暴力の人物伝5というふうになってますが、まあ、1でしたらガンジーとかそういう人たちが出てるわけです。で、まあ、今回は、まあ、平塚雷鳥というのは女性の参政権を獲得する上で重要な役割を果たした人です。そして茅野茂というのは私の父ですけれども、アイヌ民族初の国会議員として、国会でいろいろアイヌ語で演説したりですね、アイヌの権利獲得のためにいろいろ活動したということで、紹介されております。で、この本は電気風に書かれてますので、梁美智子さんという方がいろいろな資料を何て言うんでしょうか、調べて書いております。まあ、特にこの中で、まあ、どういうとこが、面白い、まあ、面白いって言うとちょっとあれですけど、まあ、茅野茂の部分だけをちょっとピックアップして皆さんに紹介するわけですけれども、まあ、なんせ、茅野茂というのは、二部隊でも一番貧しい家に生まれて、父親が、鮭を取って、それを子供たちや親、またはおばあさんに食べさせて生活していたと。しかし、その鮭を取った角でですね、巡査に連れて行かれるという、そういう悲しい経験も実はしてるんですね。で、そういうことなどもこと細かく書かれております。まあ、しかし、この伝記は皆さんに読んでいただければいいんですけれども、この茅野茂の、まあ、系譜というか、それをちょっと紹介して、この中で特に私が、印象に残ったところを紹介するという形にしたいと思います。まあ、私の父、茅野茂っていうのは1926年、大正15年で生まれてるんですね。ですから昭和の元号と、数えるの年齢が全く一緒なんですね。で、13歳というと昭和12年という、そういうことなんで、ちょっと年齢で、系譜をちょっと追っていきたいんですけども、まず13歳、二部隊小学校を卒業してから、造林妊婦として働く。わけですね。で、次に28歳の時、本州へですね、アイヌ文化またはアイヌの踊りなどを紹介するアイヌ舞踊団というのがあったそうですけど、それに、参加して、本州のあちらこちらを訪問して、いろいろなお寺さんとかまたは博物館とかそういうところを見て歩いて見聞を広げているんですね。そして34歳にオープンリールのテープレコーダーを手に入れてアイヌ語の録音を始めています。まあ、先ほどご紹介しました、おひくるみシーチカップというお話も茅野茂がオープンリールのテープレコーダーで収録したものですね。まあ、先ほどの音源はですね、ちょっと録音状況があまり良くなくて周りの人がいっぱい喋ってるのも拾われてるんですけども、まあ、その時一回しか録音できませんので、もう一度同じことやってくれっていうのはできないので、まあ、やむを得ないだろうと。で、まあ、私の父はですね、録音するときに、もう自然の音が入ってもやむを得ないと考えてたようです。例えば、ストーブに薪を入れて、薪をこう動かしたりですね、薪を入れるその扉を開け閉めすると音するわけですよ。でも、そういう音も気にせず、録音してたという、ことなんですね。まあ、それはそれで、その資料として残ったという意味では、私は非常にいいかなと思っております。そして、46歳の時、これは昭和で言うと昭和47年で なるんですけども、二部谷アイヌ文化資料館を開館するということになります。そして、49歳の時、ビラトリ町議会議員となっています。そして、66歳の時、茅野茂アイヌ記念館を開館。で、同じ年の、7月ですけれども、参議院議員に出馬してるんですね。で、これは当時の日本社会党の比例代表区というところから、 11番目に、その当時はですね、名簿比例、名簿拘束制といって、1、2、3、4と、名簿順に、ドント方式といって、日本社会党が全国で獲得した票数に基づいて、議席数を決めるんですけど、その時10人しか当選できなかったんですね。ですから、茅野茂はその時次点だったんです。しかし、2年後、68歳の時に、参議院議員の繰り上げ当選ということで、アイヌ民族初の国会議員になるという、そういうことになっています。まあ、なんせ、ビラトリ町議を5期半ば、ですから4期で16年ですから18年、18年勤めて参議院議員に立候補して落選して、2年後に繰り上げ当選して、4年間だけ参議院議員を務めて引退と。いうそういうことを、成し遂げた人です。そして、まあ、この KF の中でですね、75歳の時、今我々が放送している FM ピタウシを開局しています。これは2001年の4月8日なんですけれども、まあ、今年は2019年ですから、もうこれ丸17年超えているミニ FM 局ですね、FM ピタウシを、まあ、開局しているということが言えると思います。それではこの本の中で気づいたところをちょっといくつか紹介したいと思います。まあ、一番ですね、私がこう読んでて印象に残ったのは、その鮭を取ってですね、その自分の父親が連れてかれるときですね。で、その時に、うちの父の父親っていうのは海津は清太郎って言います。で、このカイザー清太郎の母親、セカッテという人がうちの父のおばあさんになるんですけど、父方のおばあさん。で、その時にこう言ったそうです。秋アジ、鮭というものは、その和人が作ったものでもないのに、なんで連れてかれるんだ、というようなことを書いてるんですね。まあ、そこをちょっと紹介させていただきます。99ページなんですけども、テカッテおばあさんは目に涙をためて、シサムカラペ、チェプネワ、ネワヘイとアイヌ語でしみじみ語り出しました。和人が酒を取っても罪にならないのに、どうして私たちだけが罪になるのでしょう。和人が酒を作ったわけでもないのに、というふうに書かれているんですね。このアイヌ語の部分はまさにここですね。シサムカラペ、チェプネワヘイというのが和人が酒を作ったわけでもないのに、ということを書かれているわけですね。まあ、これを読みますと、その、まあ、洞察力というのか、真理というものを、やっぱりアイヌのおばあさんであるテカッテという人が的確に指摘してるわけですね。その、アイヌの精神であれば、鮭というのは人間や動物、そして猛禽類など、その鮭を食べて生きる人たち、生きる動物たちのために、鮭を司る神がその川に十分なその数を下ろしてくださると考えているわけです。まあ、従って、その和人が作ったわけでもないのに、なんちゅうんだろうな、勝手にするのは良くないよということをまあ言っているということで、それをちょっと感じました。はい、ピリカ・カンピソ氏のコーナーでした。